のハピリーはズバリ旅のお話。あなたが旅に出る理由、一体何を求めて何を目的として旅に出るのかという話。いやー来てるんだなこれがな。勝手にハピリーのリスナーにはそんなクルーズ経験者いないだろうと思い込んでたんですけど、来てるな、乗ってますね。皆さんからいただいている船旅のメッセージもご紹介しつついきますよ。この時間はスタジオに優先クルーズ広報チーム長の豊山峰博さんに来ていただきました。豊山さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。憧れの優先クルーズ。
そうですか。
いやすごい世界ですね。
そう言っていただけると、
はい、もう想像するだけでキラキラです。
海もキラキラしてます。
あ、絶対そうだろうな。今日出発する人がいたんですよ。さっき8日間のクルーズに今日出ますという方がいらっしゃいました。
それはそれは、
はい、ゴールデンウィークとかもあるんですもんね。
はい、たくさん短く区切って乗りやすいように設定しております。
はい、すごい。今日お話を伺う豊山さんなんですが、主にアスカ2の話を聞こうかなと思って来ていただいたんですね。
はい、
で、優先クルーズが、所有運航している日本最大の豪華客船であるというご紹介を、簡単にさせていただきます。で、豊富な船内施設とイベントがあって、旅そのものが目的、その船の中が目的地と言える、そんな旅を楽しむことができるのがアスカ2の旅。
はい、
で良いですか。
はい、その通りです。
良いでしょうか。実はクルーズファンの投票によるクルーズシップオブザイヤーで、アスカでのクルーズは25年間連続1位を取っているという。
そうですね、おかげさまで。
まずワンナイトクルーズから行きたいですね。
一番短くクルーズを体験できるのはワンナイトクルーズですので、はい、第一歩としてはいいかもしれませんね。
そうですよね、まずはね。はい、その今日はリスナーの皆さんから、実際にクルーズ体験者の方もいらっしゃいますし、私と同じくやってみたい、乗ってみたいとは思うけど、いろんなわからないことがありすぎる
未知の世界です
か。そうっていう方もいらっしゃって、はい、その皆さんのメッセージも合わせつつ、いろんなお話を伺い、はい、富山さんがお帰りになる時にはみんながよし乗るぞっていう気持ちになりたいんです。
頑張ります。
ぜひさせてください、
はい、
まずズバリ、絶対聞かれることだと思うんですけど、その旅の目的ね、その船に乗ること自体が目的となるのが、そのアスカ2の楽しみだっていうのもありましたけど、例えば列車旅、飛行機で行く旅、車で楽しむもあるし、いろんな旅の楽しみ方ってあるんですが、大体の場合乗り物は移動の間使うものっていう考え方が多分一般的ですよね、旅においては。ただ船旅、このクルーズに関しては明らかに違いますよね。
違いますね。
そこが、
はい、
その一番の魅力は何なんですか。
一番の魅力、
ざっくりした質問です、まずは。はい、
おっしゃったように、飛行機や鉄道ですと、移動のための手段ですから、乗った瞬間からは座ってなきゃいけないんですよね。
そうですね
動けないんです、
はい、観光列車とかはね、またちょっと違うかもしれませんけど、
船旅は、乗った瞬間から動き回って船が港を出る瞬間にはテープ投げをして、
あれやりたいですね、
ずっと出ていく景色を見ながらですね、
はい、
もうフルに時間を自分のために使えるんです。移動中も何かをしたいと思えばできるし、はい、休みたいと思えば休めるし、
はいはい、
お友達とどっかに探検に行こうと思えば探検もできるしっていうこと。
船の中探検？
そうです、
はあ、
旅行時間中が全て有効活用できるっていうのは船旅の魅力なんですね、一番の。
他ではできないですね。確かにそう言われてみれば、
離陸の時に立って歩いてたら怒られますから。
怒られますし、飛行機の中でできることは限られてますよね。
はい、
唯一娯楽として映画を見るなり、お仕事を持ち込んでも大丈夫っていうメリットはもちろんありますが、あと列車は車窓を楽しみながら、観光列車ならお酒飲んだりご飯食べたりもできるけど、
船はもちろん映画も見れますし、
映画見れます、
仕事もできますし、
仕事できる、はい、
食事もと食べられます。
そう、全部出てくるぞ。
全部出ますよ。
お酒も飲めるし。
でもできない、飛行機と列車にはできない、立って歩くことができるんです。
そうですね。あと泳げます。
プールもあります
よね。
プールの水は その近くの海域の水を汲み上げてきれいにした水を張って、ま、海水を張ってますから。
あ、そうなんですか。
はい、横浜を出たらきれいな伊豆の水で泳げますし、
はい、
地中海でもしプール入ったら地中海の水を泳げます。カリブ海の、
そこは全然想像してなかった
カリブ海だったらカリブ海の
水。わわわ、船の中にいるけど、はい、そこの海で泳いでんのと同じような感覚で泳げるんだ。
同じ水です。
うわ、贅沢しかも綺麗になってるんですよね。
綺麗ですよ、もちろん。
それは全く考えてなかったとこだったなそうなんですか。これ最短で今、まあ、ワンナイトクルーズっていうお話が出ましたが、はい、夕方出発とかですか。
そうです、あの5時の出航が多いです。
はいはいはい、夕方出発して、まあ、夜
の間ぐるぐる回っていまして、はい、で翌朝を、9時とか10時とかにまた元の港とかに戻ってくるというのが一番短いパターンですね。
次が2泊とか3日とかになる。
同じワンナイトなんですけれども、はいはいはい、23時間かけて、例えば横浜から神戸に行くようなクルーズがあります。
おほほほほ、なるほど、戻ってくるんではなく。
そうなんですよ。だいたい飛行機で 1時間のところが船で1日の間隔なんですよね。
そうなんですね、
移動の間隔としては。へ
ー、なるほどなるほど、はい、じゃあそれをあえて一晩使って、まあ、1日使って
優雅に23時間、
はい、
朝も昼も夜も体験できるのが横浜神戸のワンナイトクルーズですね。
しかもとかその中で映画見られて。
もちろんですよ。
プール
食事も食べられます。
食べられて、
プールも泳げます。お風呂も入れま す。エステもやれます。
あ、そういうのもあるんですね。
エステもあります。女性は
できないことない、
興味津々じゃないですか。
うん、うん、船の中でわざわざエステいいですよね
、はい、
素敵ですね。皆さんが気になっていたこと、一番多かったのズバリ聞いてもいいですか。
はい、
ですね、ちょっと待ってくださいよ。あれどこだっけ、どこだっけ。ですね江戸川区、お名前アジヨシノウリさん。例えばアスカ2で世界一周クルーズとかになると、はい、約100日ぐらいですか。
そうですね、
かかるんですよね、
はい、
と、
はい、
皆さん何して一日過ごすんですか。暇を持て余さないんですか。100日船を使うということについて、これ多かったです。
多いですか。
はい、
私どもの宣伝不足でございます。
いいいい、ずっと船に乗っていて飽きないんですかポンちゃんこの船に乗り続けていることに対する、何をやってんのみんな、本当にそんなに毎日楽しめるのっていうのが正直な質問でした。
そうですか、
はい、
お答えは絶対飽きません。
うわー自信を持って、
はい、
はい、
船にはいろんな職の人間が乗ってるんですけれども。
いろんな職の人間、
仕事ですよね。
あ、はいはいはいはい、はい、
お客様を忙しくさせるためのスタッフが乗ってるんです。
なんですね。なんですね。
エンターテイメント部門のスタッフが乗ってまして、
はいはいはいはい、
彼ら彼女らは、うん、もう毎日毎日いろいろな戦場、昼間の時間にですね、
はい、
45分ないし50分っていうコマで、いろんなお教室だったり、いろんなアクティビティだったり、
はい、
まあ、あとはその船のスタッフが、主導しないんです、はい、お客様同士のご趣味が合う、お客様同士でやる同好会活動のサポートをしたり。
何ですかそれ。えとか、旅の間にそういうのができるんですか。
できちゃうんです、長いクルーズ。
え、作っていいんですか。
もちろんです。
船
の方で、はい、船っていうか、まあ、会社で用意する講師の方をお招きした囲碁教室とか、
はいはいはいはい、
なんとか教、テラコッタ教室とか陶芸教室とか、まあ、そういうのはもちろん用意するんですよ、
はいはい、
用意するんですよ、でそれも例えば5回シリーズとか、この期間1ヶ月間やりますとかっていう形でやるんですけれども、
うん、
それ以外のご趣味持ってる方もたくさんいらっしゃって、
そうですね、
中にはプロ級の方もいらっしゃるんですよね、まあ、そういう方が自発的にこう仲間で集まって活動なさるのが同好会活動なんです、はい、そういうのもできたりするので、
はい、
必ずどこかにはまるんですよね。
何ちょっと待って、ご趣味が、船乗ってる人が、
はい、サークルです。
サークルを、まあ、例えばそのスタッフの方に僕ちょっとこれサークルやりたいんですけどみたいなお話をされて、はい、仲間を募って、
同好会募集っていうのがこうな掲示板みたいな
あるんですか。
あるんですよ。
そこに張り出すんですね、
はい、
だから自分がやりたいやつとか、
そう
で、それのサポートはしてくださるんだ、
はい、エンターテインメントスタッフが、
はい、
まあ、ある日ある時間こう、 デスクに座ってましてね、
はいはいはい、
まあ、そういうご相談を受けたり、
はい、
まあ、お客様なんかこうこういうことをやってみたいんだけどとかって言ったら、うんうん、まあ、この先こういうイベントありますよっていうご案内を差し上げたりですね。だからそれが朝から要は夕飯ぐらいまでの時間にあちこちでこうコマが詰まってるんですよ、
ね、
だから暇することはないです。逆に暇したい方は別に参加しなければいいだけなので、はい、
そうですよね、みんな忙しそうにいろいろやってんなって言ってのんびりするのもありなんですもんね、
はい、チョイスがあるのが船旅なんですよ。
なるほど、
やろうと思えばやる、
はいはいはい、
やらないと思えばやらない、でも、うん、なんかかんか顔出しちゃうんですけどね、うん、
出すと思います
、はい、
例えば我々が乗ったとして、はい、まあ、100日乗るんだったらですよ、100日間マイクの前に座らないのが寂しくなってくると、例えば私、
はいはい、
誰かラジオのことを一緒に話せる人いませんかみたいになんか掲示板に貼るとラジオ好きが集まってくれたりとかするんですかね。
興味がある方がいれば、
いたらいたら、
はい、
船乗る前は毎週ラジオ聞いてましたみたいな方が集まってくれて、はい、こんなラジオ番組作ってくださいよだったりとか、なんか話せたりするってことですよね。
あるじゃないですかね。
鉄道ファンの人いませんかみたいな、船の中でやることも、
例えば寄港地に行って、
はいはい、
ツアーも用意してますけど、自由行動もできるのでね、もし例えば鉄道好きの方がいらっしゃって、
はい、
じゃあ次の寄港地でこういう有名な鉄道があるからちょっと乗ってみようよっていうのもありだと思うん
ですよ。でお仲間募集、
はあ、ありだと思うんです
よ、わー、ま
あ、そういうのは過去実際あったかどうかは存じ上げませんけども、
でもやろうとすると相談には乗ってくださるってことですよね。
相談には
ある意味、
はい、
うわ、いきなり鉄道同好会作っていいんだ
まあ船に乗って鉄道同好会、
ねえねえ、贅沢な話ですけどね、
はい、
はあ、あまりにフレキシブルですね。
そうです、時間、
そうやって考えると、
そうだから、乗った時からもう全て自分のために時間を使えるんですよね、
は
い、食事の用意しなくていいでしょ、お掃除もしなくていいで
しょ、しない
ただちょっとお洗濯だけは、
はい、
やっていただかなきゃいけない
いや逆に安心しました、やる仕事があってよかったです何にもしなさすぎるのはちょっと不安ですね。お洗濯ぐらいはやりましょう、
そうです、
ね、やりましょうやりましょう、
はい、レストランもタダですから、その都度お支払いいただく必要もないので、
ね、はい、すいません、それちょっと気になってました料金的な部分は確かに気になってました。そこら辺の話も含めて、
はい、
この後もうちょっと聞いてもいいですか。
もちろん、
よろしくお願いします、はい、いやいやいや、これちょっとすごいことになってきましたよ。今日はこの時間、優先クルーズ広報チーム長の豊山峰博さんをお招きしまして、アスカ2での旅がどんなにキラキラしているかというお話を伺っております。豊山さん、
はい、
今ツイッターのタイムラインを確認したところ、まず多摩川がうるさすぎるという意見がすいません、
そうですか、
確かにちょっと私興奮しすぎておりました、大変失礼いたしました。いや、あまりにこう出てくる、なんていうんですか、答えがキラキラしていて、で皆さん今ちょっと見たら、じゃあ例えばギターとかピアノ教えてもらいたいっていう人がいたんですけど、さっきのそのサークルを組めるよみたいな話で考えるとありってことですよね、
はい、楽器クラスは長いクルーズだとサークルじゃなくて本当にピアノの先生とかが乗ってくださったりします。過去はドラム教室とかピアノ教室とか、
はい
はい、そういう楽器の教室は実績がありますね。
その皆さんが想像できないかもしれない、そういった面白い珍しいワークショップなりアトラクションっていうのはこれまでどんなものがあったか伺ってもいいですか。話し方教室みたいのはあったりしますか、豊山さん。
あります。
ありますか。そうですか
狙ってらっしゃいますね。
ちょっと考えて、いやちょっと受けてみたいですね逆にね。あ、やっぱあるんですね。
朗読教室とか。
おお、なるほど、
はい、
アートだったり、
絵画教室もありますね。寄港地でスケッチに行くツアーみたいなのもあります。
なるほど、そっか、さっきからお話に出ていたその立ち寄った港から、はい、また新たなツアーが組まれていたりもするんですもんね。
そうですね、
はいはいはい、
船内で、まあ、なんていうの、練習した上で、
うんうんうん、
じゃあ実践の場としてっていうイメージ。
すごい、
100日あれば何でもできます。
そうですね、いや100日あれば何でもできますわそうです。その100日クルーズはだいたいおいくらぐらいするものなんでしょうか。
はい、確信に入ってまいりましたね、
はい、すいません聞かせてください。
お一人一番お安くて330万円です。
まあ、100日間そんだけいろんなことできるんですもんね、
はい、これはもう移動賃から、
はい、
食事代から、
うんうんうん、
まあ、今 お話に出てます、はい、そのお教室いろいろなイベントですね、
はいはいはい、
の参加費が入ってますし、
はい、あそういうのは別料金じゃないんですね、はい、
じゃないです。あとは毎晩毎晩何がしかのエンターテインメントを用意してるんですよね。
何がしか、はいはい、
日本から、はい、例えば落語の方が落語の講座のためにわざわざ日本から途中に来て乗ったりもしますし、
はい、
あと例えば外国の港からその国にまつわるなんかエンターテインメントをできる演者の方が乗ってきたりもします。毎晩毎晩何かエンターテインメントを用意してそういうののなんて言うんですかね、
100円目あるってことですよね。
100円目あります
ですよね、はいはい、
このコンサート代金みたいのも入ってますし、
は
い、お全部入ってます。入ってないのはお酒代とツアー代ぐらいです。
あの現地の寄港したその先のっていうことですよね、はい、要は、
はいは
いはい、すごいですね。だってエンターテインメント100日間見ようと思ったらよ、チケットねいろんなものがありますけど、まあ今で言ったら5000円とか7000円はくだらないわけじゃないですか。
そうですね、
かける
100
のものもインクルードされてるってことですもんね。すごい世界だ。スケジュールを把握するだけでもかなり大変だなっていうことが分かりました。船内で楽しむためのスケジュール、
船内新聞を見て、
そう、はい、その船内新聞っていうのを今日実は豊山さんが持ってきてくださっていて、アスカデイリーっていう、これが毎日発行されるわけですね。
毎日船内で印刷してます、は
い、船内で印刷されていて、なんか開くとその日に楽しめる全てのことがスケジュール表として出ている。これを見ながらこうできるわけですね。
今日は何行こうかなって決めるんですね。前の日の、夜にあのお部屋のお掃除に入るときに、お届けするんですよね。
なるほどなるほど、はい、で明日どうしようかって言って寝る前にちょっとこ う,
そうです、ね、
ざっくり組んで、はい、朝ごはんでも食べながらじゃあこうパッパッパッと
そうですそうです
プランニングして今日一日こう行きますよというようなことをやれる、
はい
はい、はあ、これはこういうものをお作りになるお仕事の方がいらっしゃるんですか、
はい、そういう専門のものもいます。
あの編集部みたいなのがあるんですね、アスカデイリー編集部。
編集部だったらいいんですけど、はい、編集人なんですね。
そう、あの各専門部署のお仕事の方含めて、はい、あの乗組員っていう言い方でいいでしょうか、はい、その100日クルーズとかだと何人ぐらいになるんですか、延べ。
クルーズの種類によって実は変わらないんですよ、
あ、そうなんですか。
変わらなくて、
はい、
だいたい470から480名乗ってます。
そんなに乗ってるんだ。スタッフの方が470、80名、
はい、
でお客様が、
お客様は872名なんですね。だから、
はい、
相当な比率であ
のスタッフの方が
おもてなしができる。
そうですね、すごいホスピタリティですよね。間違いなく、あの歩いていれば必ずスタッフに会う。
会います、
ね、何かにつけお願いできる方がそこにいる。
そうです、ね、
と考えてもいい、
はい、
なおかついろんな方が乗られるわけですよね。その年齢層でいうとかなりご年配の方から、例えば私だと息子と一緒に乗りたい小学校1年生、
はい、
下は赤ちゃんベイビーから、
下も赤ちゃんから、はい、上は90歳オーバーまで、う
ん、ですよね、はい、なんなら飛行機や列車よりも船の旅の方が赤ちゃんには優しいですかね、これ。
ああ、
ある意味
そうなんでしょう。気圧はあんまり変わらないです ね,
ねそういうのも、はい、そうですよね、はい、立って歩けないだのなんだのっていうことはないですし、はい、あのあやしたりしに行く場所も広く
あります
し、ますか、はい、赤ちゃん友達ももしかしたらできるかもしれないですし、はい、そういうあの、まあ、相談ごと、ナースなりドクターっていうのは常にやっぱ乗ってらっしゃる
ます
ですもんね、はい、相談しに行く場所はありますもんね、はあ、大体どれぐらいの年齢層の方が一番多いとかっていうのはありますか、お客様で。
はい、あのクルーズの種類によって違うんですよね、
うん、そうですよね、そうですよね。
あの夏には私たちはあの日本国内で、
はい、
レジャーで乗っていただけるような、はい、短めの楽しいそのお祭りとか花火を組み合わせたクルーズをたくさん用意してるんですけど、
知ってます、パンフレットが実は家にあります。ちょっと吟味しました一回乗りたいって言って息子と見ました。
あ、そうですか。
ありますね、あれ、はい、はいはいはい、
ああいうクルーズですと、3世代とかでお乗りいただくことがあるので、
はいはいはい、
平均年齢はまあ割と下がるんですよね。で、長いクルーズは当然お休み取れませんので、
はい、
世界一周だと71歳っていうのがこのところの平均年齢なんです。
そうか、まずそれだ、100日間を自由に使えるかどうかっていうのがありますもんね、うん、
長いクルーズですとね。国内のクルーズはもう若い方も最近はもうたくさん乗っていただきますよ。あ、そうですか、
うん、皆さんお仕事のこう、ね、スケジューリングとかもうまくされる方も増えてるでしょうし、
はい、私たちも乗っていただきたいので、
うんうんうん、
週末に合わせて、2泊3日で、
はい、
わざとその寄港地に寄らないクルーズ作ってるんですよ。
あ、ずっと船の中で楽しめるっていう。
2日目を船の上だけで過ごしていただいて、
はい、
船旅を感じてもらいたいなと思って、楽しんでもらいたいなと思う、はいはいはい、コンセプトのクルーズを作ってるんですよね。
なるほどね、はい、あの私が見たパンフレットの夏休みのやつも、あのアスカ2から海水浴に行く島離島にボートで連れてってくれるんですよね、
はい、
あれも楽しそうですもんね。
あれもちょっとした冒険気分をそそりますよね。
ね、子連れにはたまらないアトラクションですよね、はい、それ一つでもね、はい、行きたくなければ船に留まることもできるわけですもんね。ですです、はい、なんなら、はい、私海水浴いいわ、船の上でゆっくりするから、あなたたち行ってらっしゃいもできたりするっていう
一緒に行かないんですか
場合によっては
そうです。
おばあちゃんおじいちゃんとかね、海水浴は辛いけど、ね、船旅は一緒に楽しんで、ママたちお子さんたちだけは、まあ、ね、島に行くとかっていうこともチョイスとしてはある、はい、そうですよね。かなりあのいろんな方にマッチするクルーズっていうのをじゃあ今ご用意いただいているってことですか。
はい、はい、あのやっぱりそのなんていうんですかね、
はい、
ベストシーズンのベストのところに行けるんですよ、
うんうんうん
うん、船は渋滞しませんからね、は
い、そうですね渋滞しませんね
渋滞しませんので、
確かにね、はい、赤いとことか出てきない、来ないですね、ルートにね。はい、
そう
はいはいはい。
今ゴールデンウィークですけどね。
はい、
海の上渋滞してません、
ね。してませんね。会うとするならば、例えばイルカなりクジラなりみたいなものに会う可能性はあるけどってことですよね。
ありますあります。
ありますよね、はい。そうやって教えてくれたりするんですか。この辺よく会えますよとか。
ええ、そういう海洋生物が出ると、
海洋生物、はい、
ブリッジからですね、はい、放送が入るんですよ。
あ、いいですね。
今左側にイルカがいますとかクジラが見えます
って、ね、はいはい、じゃあみんなわーって見に行ったりする。
そうですね、はい、皆さんこうビューって行くんですよ、
ね。へえ、至れり尽くせりだ。本当ワンナイトから2泊3泊のもの、まあ1週間ぐらいのものとかこう。何種類ぐらいあるかって聞いてもいいですか。数えられるものですか。
何種類ですか。何種類って答えがすぐ出ないんです
けど。そうですよね、はい、例えばその我々は私みたいにパンフレットを見つけたら取ってくるみたいなことはできると思うんですけど、こうどんな旅があるのかっていうのをいっぺんに知れる場所っていうのはないんですか。
優先クルーズで、
はい、
私どもの、そのスタッフがお客様にクルーズのことをもっと、はい、お分かりいただきたいけど、ね、はい、説明会ってのをやってるんですよね、はい、時々。
あ、そうなんですか、
はい
はい、
でそれ今度5月の13日。
あ、めっちゃ近いじゃないですか。5月13日、はいはいはいはい、
京橋に明治屋さんがあると思うんですけども、
はいはい、
あそこの上にあるホールで、優先クルーズの、もう経験豊富なスタッフがですね、
はい、
たくさんあるあのクルーズの種類の中から、うんうんうん、お客様の希望にかなうようなクルーズをこうチョイスして、
はい、
ご相談に応じるような相談会ですか。
あ、そうなんですか。
してます。そういうのに、はい、お越しいただければ。
知らなかった、そんなところもあるんですね、
はい、ね、ご予算のこととか、お休み取れる取れないとかいろいろありますでしょうから、
はいはいはい、
言っていただければドンピシャのものを。
そうですね、あ、そんなんあるんだって知る場所にもなるし、はい、まあ、実際にその、まあ、本当にアレンジしていただけたりとかっていうところまで近づくってことですよね、
はい、暇しないんですかっていう質問がやっぱりあるっていうことは、まだちょっとやっぱりね、クルーズがどんなものなのか、ね、
うん、
知れ渡ってないってことでし
ょうか。なるほ
ど、はい、いろいろな疑問にも、はい、答えしますので。
なるほど、
ぜひ、
ちなみにその5月13日土曜日、ですね、2017年のこの夏以降ってことですね。だからね、
そうですね、
はい、のクルーズの説明会。
でも別に下木以外説明しませんってわけじゃないので
。あ、そうですか、大丈夫なんですね、
はい、何でもない、どうぞ。
ありがとうございます、はい、お昼の1時半から3時という、
はい、
時間で、その京橋の明治屋さんの上のホールだそうです、
はい
はい、これは参加申し込みっていうのは事前申し込み、
一度優先クルーズの方にお電話いただいて、
はい、
お席を確保なさってからの方がいいと思います、
は
い、
なるほど、確実に、
はい、ちょっとスペースの都合もありますので、
はいはいはいはい、これ入場チケットとか。
あ、無料です。
ありがとうございます、
はい、
まずは説明会行って、今聞いたようなことをこう写真なり何なりを見ながらきっと説明していただけますし、はい、かなり具体的にこう自分の中でイメージが膨らみますもんね。
そうですね、
その方がね、
期待を膨らませて、
はい、
第一歩を踏み出していただきたい。
うわー、これちょっとやばいな、行きたいな、
はい、
行きたいな。5月13日、皆さんもしよかったら、富山さんもいらっしゃいますか。そこは
ここはちょっと私は
経験豊かなスタッフの方が皆さんお待ち申し上げておりますので、
はい、
ラジオで聞いたんですけどつって言ってくださいね。皆さんもし行くなら、優先クルーズさんのホームページとか見ていただくと詳しく情報も出てくると思いますんで、今日ちょっとお話があっち行ったりこっち行ったりしましたけど、またぜひ来ていただけますか、豊山さん。
はい、
もしよろしかったら
別のものが参ります。
あ、本当ですか。もう嫌なんだ。
鳥山
様はもう嫌なんだ。
私5月1日に移動になっちゃいました。これが最後の仕事なんです。
本当ですか、はい、え、思い残すところないですか。この番組で良かったんでしょうか、鳥山さん。
いやいや、もう優秀の美を飾らせていただきます。
本当にありがとうございます。
すいません、個人的な話で。
今日は優先クルーズ広報チーム長豊山峰博さん、最後のお仕事だったそうです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。